ご神君、一つ、我が身は我が身ならず、皆神と神との身と思い知れよ。神の大恩を悟って初めて、神恩奉仕の生活ができる。国恩を感じて、社会奉仕の心が生まれ、国民の務めを果たすことができる。恩を感じるということでしょうね。神の大恩を感じる、国の恩を感じる、その恩を感じるところに奉仕の心も湧いてくる。師匠大坪宗一郎氏の下で信心の稽古をさせていただくということはどういうことかというと、師匠は道はこうならずと教えてくださいます。いわば道は一人でには開けないというのですね。私どもが自分でどんなに信心の稽古をしようと稽古をしたところで、まあたかが知れているというのか、十分な稽古はできないということでもありましょうね。天地とのコミュニケーションということを教えてくださいます。天地とのコミュニケーション、いわば神様とのコミュニケーションですね。天地金の神様とのコミュニケーション、普通に言えば神様のお知らせということでもありましょうね。もちろんコミュニケーションですから、双方向のコミュニケーション。一つは私どもが神様へ願い事をするという方向でしょうか。そしてもう一つは神様からいろいろお知らせをいただくといったような、こういう方向でしょうかね。この神様との交流の中に初めて信心が進んでいく、心磨きがはかどるというのでしょうかね。なるほど、自分で自分の心をどう磨くのかなかなかわかりません。どこをどう改まっていいのか自分にはなかなかわからないものです。そこを神様がもう一回り大きくなれよと、心を豊かにしてくれよと、そういう、いわば牙城牙役は外してくれよと言われるような、その神様のお知らせをいただくことによって、自らの心を見つめ改めるべきところを改まっていくことができる。ですから信心を、師匠のもとで信心を進めるということにおいては、やはり神様からお知らせをいただく、神様のまあアドバイスとでも言うのでしょうかね。そういう神様との交流、コミュニケーションをもとにして進めていくということになりますね。それがなければやはり本当の意味において信心を進めていくということがなかなか難しい。独りよがりの信心になってしまったりいたしますからね。師匠が教祖様の300年祭ですかの、その30年ほど前とおっしゃっておられましたかね、あるお知らせをいただかれます。それは一戦場に、まあ、ランニング姿の選手たちが並んでいるとおっしゃっておられましたかね。その中に、その一戦場の中の一人に師匠も入っておられたと。そして、さあここから教祖100年祭を目指せといただかれたのですね。それこそ教祖100年祭を目指して、いわば富士山登山というのでしょうかね、富士山を目指せというようなことであったのではないかと思いますね。その教祖100年祭を目指して富士登山、特に師匠の教えてくださる富士登山、それは高度な信心を目指せというような意味で教えてくださるように思いますね。富士山を目指す、それは高度な信心を目指す、その100年祭を目指して、まあ 富士登山を目指せということでしょうかね。そしてその三十数年後でしょうか、競争百年祭を迎えられます。迎えられて競争百年祭にお参りをされて白扇をいただかれますね。白扇、扇です。いわば扇というのは師匠のお知らせでは末広がりのお知らせだと教えてくださいます。その白扇、扇をいただかれて扇を開いたところですね。さあこれからまだこれからますます教会が発展するだろうと思われたその瞬間、その扇をひっくり返して、いわば白扇を逆さに見るや富士の山といただいたとご理解くださいましたね。そのなるほど、末広がりに広がっている扇をひっくり返すと、まあ富士山のような形に見えますね。そこで師匠がご理解くださった、そのそこからいただけれる、私どもがいただいたニュアンスというのは、白扇を逆さに見るや富士の山、いわばいよいよ信心の高みを目指せ、いよいよ自らの信心を進めていけ、自らの信心をいよいよ高度なものにしていけと、神様がそうおっしゃっておられるように師匠は感じられたと思いますね。また私どももその師匠のご理解をいただき、そう感じさせていただきました。いよいよこれから信心を高めていけよと、そのいよいよ自らの信心を高めていくところに、いわば末広のおかげもいただけれるのだ、末広の教会の発展もあるのだ、そこには自らの信心をいよいよ高度なものにしていくことがいるのだと、その自らの信心を富士の山を目指す、いよいよ高度なものにしていく、そこに末広がりのおかげもいただけれる、教会の発展もあるというふうに、まあ神様のお知らせというものですでしょうかね。その神様のお知らせをいただいておられたように思います。私もやはりそういただくのが順当だと思います。しかしそれからまた何十年後になりまして、別のいただき方をする先生がやはり出てこられました。ああ、あれは白線を逆さに見る、いわばそのままで見れば末広がりになるわけですけれども、逆さに見たら尻すぼみというのでしょうかね、まさにすぼまっていくわけです。あ、これは教会のご比叡が尻すぼみになるというお知らせだといただかれた先生もおられますね。そしてなるほど、まあそのようになっているようですね。そのようになっていることを、まあこれはあの時神様が白線を逆さに見せられたのだから、尻すぼみになるのがまあ甘んじておられるというのでしょうかね、まあ当然尻すぼみになるものだと、ただそういただいておられるところがあるようですね。神様が私どもにお知らせをくださるというのにはいろいろな意味合いが込められて思うのですが、例えば明日事故があるぞと神様が教えてくださる、さあ私どもはどういたしましょうか、また神様はどういうつもりで明日事故があるぞと教えてくださったのでしょうか。もし明日事故に遭う、そしてその事故に遭ってそのままでいいのならば、わざわざ神様が明日事故が起こるぞと教えてくださる意味がありませんね。もう売っちゃっとけと、事故になるなら事故になるのだから、もうそのままにしておけ 事故に遭ってしまえというわけですから、お知らせる意味がありません。その明日事故に遭うぞというその神様のお心は、明日事故になるぞ、このまま行けば事故になるぞ、だからそれをどうにかして回避する、事故にならない方法を考えよ、講じよということが神様の心の底にあるのだと思いますね。もしこの事故が事故にあってももう構わないというのであれば、わざわざ神様が明日事故に遭うぞと知らせる必要はないわけですからね。そこには何とか事故に遭ってほしくない、このまま行けば事故になるのだから、それを回避する動きをしてくれと、いわば警鐘というのでしょうか、注意というのでしょうか、注意喚起というのでしょうか、神様はこの事故に遭ってもらいたくないという思いがあるからこそ、このまま行けば事故になるぞと教えてくださるわけですね。いわば氏子にその事故を回避する動きをしてほしいという神様の願いの表れであるわけです。ですから、このまま行けば事故になるぞと教えてくださるわけです。その心がわからねばなりませんね。そしてその神様がそう教えてくださるのならば、それを回避する動きをやはりせねばなりません。こちらに来て、私たちが北真梨の頃、アーリーエディションというテレビドラマがあっていました。それはある青年のもとに明日の新聞が届くというのです。そしてその明日の新聞を開くと、どこそこで大事な事故がある、誰がこういう、まあ、悪いことに遭うと書いてあるわけです。ですから、それをその事故なら事故、悪いことに遭うなら悪いことに遭うのを回避するべく、その青年が一日中、まあ、東奔西走というのでしょうかね、するわけです。その様を描いたものでした。いわば明日悪いことが起こるというものを神様がどうでもよいことだと、起こったらよいと見過ごしておられるのであれば、何も知らせる必要はないわけです。その悪いことが起こる、あるいは事故になる、それを回避したい、回避してもらいたいと願うからこそ、明日事故になるとお知らせをくださるわけです。そういう神様のお心を感じ取らねばならないということなのですね。師匠はそういう意味において見事に感じておられたと思います。例えばその白線を逆さに神様がして見せてくださった。おそらく師匠は、あ、このまま行くと広がりどころではない、それこそ先しぼみですか、先しぼみになるかもしれない、それを回避するにはどうすればよいのか、それは逆さに見るや富士の山だ、富士の山を目指すことだ、それこそ自らの信心をいよいよ高度なものにしていくことだ、自らの信心をいよいよ高めていくことだ、それによって先細りになるのを防ぐことができる、そして末広のおかげにもなっていくことだろうという師匠は、その神様のお心をいただいておられたのだと思います。しかしそれが後々のものは、そのいわばどうしたらそれを回避することができるのかという、そこに動かないで、まあ先細りになっても仕方がないや、これは神様がそう教えておられるのだから とそこで止まってしまったのではならないということなのですね。そういう神様のお知らせをいただき、神様とのコミュニケーションをいただきながら、それならば私どもはどうさせていただけばよいのか、それこそ神様がいよいよ信心を高めてくれよ、自らの心を自らの信心を高めてくれよと求めておられる、そこに邁進していかねばなりませんね。そこに邁進するときに先細りというようなことも回避され、いよいよ広がりに広がるという末広のおかげにもなっていく。そのためには自らの信心を見つめて、自らの心をいよいよ信心を高めていけという神様のお心の現れであるということですね。そこにはやはり神様のお知らせをもとにして、私どもがやはり動き出すということがいりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。